なぜ覚えようとするところどうして疲れるのか。リン・バン、リン・ワンは34歳、広州に住むインターネット会社のプロダクトマネージャーだ。火曜の朝7時40分、彼女はキッチンのカウンターに立ち、スマホを握りしめ、頭の中は綿で詰まった引き出しのようだった。昨日の会議で直すべき3つの要件、子供のワクチン予約、母の検診結果、すべてが同じ場所に詰まっている。あの頃は忘れるのが怖くて、何でも頭に押し込んでた、と林番は後でこう言った。でも詰め込めば詰め込むほどぐちゃぐちゃになって、会議中に水道代を払わなきゃって思いが突然飛び出して、考えが途切れたの。これは記憶力が悪いのではなく、使い方が間違っている。ワーキングメモリーの容量は極めて限られている。1956年に心理学者ミラーは古典的な見積もりを出している。人間の脳が同時に保てる意味のまとまりは4プラスマイナス1個だけだ。脳をハードディスクとして使うのは7個しかタブを開けないブラウザーに OS 全体を動かさせるようなものだ。林番の転機は去年の3月に訪れた。覚えておくべきことをすべて頭から外に出し、受信箱に書き、週に一度決まって整理するようになった。3ヶ月後、彼女はこう言った。もう忘れるのが怖くない。システムの中で待っていてくれるとわかっているから。認知科学ではこれを認知的アンロードと呼ぶ。記憶を信頼できる外部の入れ物に外注する手法だ。この記事の狙いは、この方法をはっきり説明すること。脳がどれだけ楽になるか、挫折しない組み方、そして今日から始められる手順リストだ。外部記憶とは何か、脳をプロセッサーとして使い、ハードディスクとして使わない。外部記憶とは、簡単に言えば体の外にあって情報を安定して保存し、取り出し放題のものだ。付箋、メモアプリ、ボイスメモ、白板の壁、すべて該当する。その確信は、保存ではなく信頼だ。それが確実にあると分かっているからこそ、脳を他のことに開けられる。一番近い比喩は、脳はプロセッサーであってハードディスクではない、ということだ。プロセッサーは計算や連想や判断を担い、ハードディスクは長期保存を担う。プロセッサーにハードディスクを兼ねさせると、常に演算能力を食われ、本当に考えなければならない時に引っかかる。ハーバードとカリフォルニア大学の研究者は一連の対象実験を行った。情報が自動で記録されるとわかっている被験者は、その場で細部を覚えようとする意欲が明らかに下がったが、その後の複雑な課題の正答率はかえって高かった。これはアンロードが馬鹿になることではなく、貴重な注意をより価値あることに回すことを意味する。決定的な違いは、信頼という言葉だ。紙に書いておきながら、紙がなくならないか、と疑っていれば、それは本当の外部記憶ではなく、ただの不安の種だ。使える第二の脳は、書き込み摩擦ゼロ、検索は秒単位、構造が安定、の三つを満たさねばならない。一つでも欠ければ脳は主導権を渡さない。だから第二の脳を築く第一原則は、ツールがどれだけ高度かではなく、本当にそれを信じているかだ。林番は4つのアプリを試し、最も素朴な組み合わせに戻った。理由はそれを一番信じられたからだ。信じるからこそ忘れられる。専門分析、認知的アンロードの利益はどれほどか。記憶外注の利益を言うには、まず一組のオーダーのデータを見る。ドイツの心理学者アイビングハウスが1885年に行った忘却曲線の実験では、新情報は24時間後に平均約 34% しか残らず、7日目には約 20% に落ち、しなければほぼゼロになる。これが脳だけに頼るベースライン維持率で、出典種別は古典的な心理学の反復再生実験だ。同じ内容が信頼できる索引付きの外部記憶システムに落ちれば、検索コストは ゼロから思い出すから開けば見えるになる。1日60件のアンダーライン2アンダーライン do を処理し、思い出しに1件約15秒かかると試算すると、脳だけでは年間約 5.5 時間、外注後は約 0.4 時間に下がり、オーダーとして約5時間の注意を省く。出店種別はタスク量ベースの推計、対象実験ではなく、事例オーダーとして中期。モデルを見てみよう。認知的アンロードには2つの説明がある。1つは、不可定言説で、情報を外に出すことでワーキングメモリーの占有を下げるとする。もう1つは、メタ認知説で、人は自分で覚えるとシステムに頼るの間でコストを天秤にかけるとする。主流の合意は両者共存だ。アンロードは負荷を減らすと同時に、注意の配分戦略も変える。特定できる実際の事例は2つある。1つはリスコラが2012年に発表した実験だ。被験者が外部記録に頼れるとき、記憶課題をより外に出す傾向が強まり、全体の課題成績は下がらずむしろ安定した。これは、認知的アンロードの惰性効果と呼ばれる。もう1つは、知識管理実践者ティアゴ・フォルテが提唱した第二の脳を築く、ビルディング・エー・セカンド・ブレイン手法だ。中核はコードという4ステップ、捕獲、組織化、上流、表現である。命名枠組みの比較は以下。パラ、プロジェクト、領域、資源、アーカイブは同じ著者が提唱し、行動価値で分類することを重視する。コードは、収集から出力への流れを重視する。ゼッテルカストン、カード箱は社会学者ルーマンが発展させ、原子化カードと双方向リンクを強調し、長期思考に向く。三つはハイタではない。多くの人はパラで保管、コードでルテン、カード箱で深い文章を書く。達成可能な指標は三つ。第一に外化率、今週生まれた覚えるべき事項のうちシステムに落ちた割合は 90% 以上。第二に検索時間、古い情報を探す平均は30秒以内。第3に振り返り頻度、受信箱は週に少なくとも一度空にする。実行リスト、月曜の朝10分で受信箱を空にする。各メモになぜ残す価値があるかを一区画。各プロジェクトに独立した入り口を作る。月に一度アーカイブする。検索前に、それはどこにあるべきかを考え、名前ではなく。3種類の外部記憶システムの取捨。外部記憶システムは、おおむね3種類に分かれ、それぞれ適した場面がある。間違った種類を選ぶのは作らないより疲れる。一つ目は、受信箱で、すべてのひらめきとアンダーライン2、アンダーライン do の入り口だ。書き込み摩擦ゼロが条件。欠点はそれ自体が倉庫にはなれず、定期的に流さねばならない。二つ目は、構造化メモで、読んだ本や終えたプロジェクト、蓄えた方法を沈殿させるのに向く。価値はつながりにある。一つのメモが別のメモにリンクし、自分の知識網を作る。コストは前もって構造に時間をかけることだ。三つ目は、タスク流で、記憶と動作を縛る。書き留めることは予定に組み込むか誰かに渡すことになる。一度やって終わりのことに向き、繰り返し読み返す知識には向かない。林版は3つを分けて使っている。ファイル送信アシスタントを受信箱に、メモアプリを倉庫に、カレンダーをタスク流に。判断基準は単純だ。それが一度きりの動作ならタスク流へ。後で考えたいなら構造化メモへ。まだ固まってないならまず受信箱へ。どこにも行かないものだけが本当に頭に残すべき確信の判断だ。この総分けの後、林版は脳が軽くなったと初めて感じたという。命名枠組み、パラとコードの比較。パラの4文字はプロジェクト、領域、資源、アーカイブを表す。その利口な点は、行動が近いかで層にすることだ。 プロジェクトは明確な締め切りがあり、領域は長期の責任、資源は将来使うかもしれず、アーカイブは終わったもの。毎日開くのはプロジェクトと領域で、資源とアーカイブは静かに眠っている。コードの4ステップはルテンの動作だ。捕獲、あなたを引きつけたものを全部組織化、パラで分類、上流、最も核心の一文を残す、表現、それを使って記事や法案や決定を生む。コードは、書き留めた後どうするかに、パラは、どこに置くかに答える。比較すると、パラは空間構造、コードは時間動作だ。パラは静的に保管し、コードは動的に算出する。初心者はコードの捕獲プラス組織化から始め、100から200件蓄えてからパラで細分するのが良い。最初から完璧な構造を求めると、整理にはまって筆が進まずの初中から外れる。ルーマンのカード箱は第3の座標形を提供する。各カードには一つの考えだけを書き、番号で互いにリンクする。その利点は、最小再利用単位を強いることだ。論文を書くときは、そのまま組み合わせる。難点は学習曲線が急なこと。多くの人には、パラプラスコードで十分、文章を書く人は、カード箱を足す。今日から始める、第二の脳を築く。完璧なシステムを待たずに、今日最小実用版を築こう。第一ステップ、いつでも手元にある受信箱を選ぶ。スマホのメモでもファイルアシスタントでも良い。鍵は2秒以内に開き、毎日見たいと思えることだ。第2ステップ、週の振り返り時間を決め、カレンダーに変更負荷で書く。林版は日曜の夜9時を選び、受信箱を空にし項目をプロジェクトか領域へ流す。十分でも、一ヶ月貯めて山に向き合うより楽だ。第三ステップ、長期の責任ごとに独立した入り口を作る。健康、育児、仕事の方法、それぞれに文章を作り、新情報はトピックで振り分ける。こうすれば検索時は対応する棚へ行くになり、山の中を漁るではない。第四ステップ、一つの鉄則を徹底する。後で使う情報は、システムに落とす前に、なぜ残す価値があるかを一句書く。この句は未来のあなたが検索するときのフックだ。4週続ければ頭に空きができ、会議でも必死に書き取るのでなく人に聞けるようになる。収集を習得と混同するな、3つの典型罠。1つ目の罠は収集学習だ。良い記事を見てワンクリックで、後で読むに保存し、数字は伸びるが脳は変わらない。解決法は保存時に自分の言葉での要約を一句書くこと。一度要約すれば本当にシステムに入ったことになる。要約せず保存だけでは、本を買って包みを開けないのと同じだ。二つ目の罠は構造麻痺だ。数件も書かないうちにカテゴリーを変えアプリを変え、時間が整理で飛ぶ。システムはあなたに使えるのであって、あなたがに使えるのではない。構造は十分でいい。3段より深いフォルダーは開くのも億劫になる。3つ目の罠は前科無科だ。1日振り返らないと自分を責め、ついに投げ出す。第2の脳は習慣であって試験ではない。1日抜けても構わない、翌日戻ればいい。林版は、週の振り返りは3分だけでもいいと許すようになってから続いたという。実例、主婦がノートを再構築する。陳氏、チェン、さん、39歳、武漢、2人の子供を専業で介護。以前の外部記憶は冷蔵庫のマグネットとスマホのアルバムで、重要なことが離乳食の写真に埋もれていた。昨年9月、彼女はこの方法で再構築した。受信箱はスマホメモ、倉庫はローカルメモアプリ、タスク流は家族共有カレンダーだ。子供のワクチン、習い事の費用、老人の服薬の3つを別文書にし、それぞれに次に何をするかを書いた。1ヶ月後彼女は計算した。 以前は週に平均3回は慌てて物を探したが、今はほぼゼロ。最も意外だったのは、頭に考えの余裕ができて育児エッセイを再開したことだ。この事例は第二の脳が身分を選ばないことを示す。プログラマーや学者でなくていい。いつでも書ける受信箱、トピックで分けた倉庫、決まった振り返り時間、この三つさえあれば、誰でも記憶を外注し注意を取り戻せる。ツール選び、少ないほど豊か。ツール不安は二番目の殺し屋だ。市場には何十種ものメモアプリがあり、日ごとに華やかになるが、あなたのに本当に効くのは3点だけ。書き込みが早い、検索が早い、またデバイス。この3点を満たせば無料案で十分だ。具体助言、受信箱はすでに使っているもの、メモやファイルアシスタントを使い、新アプリを入れない。倉庫は長く開きたい一つを選び、ローカル優先が安心だ。タスク流はシステムカレンダーかアンダーライントゥアンダーラインドゥをそのまま使い、一から作らない。三つのツールは少ないほど切れにくい。移行中毒に警戒せよ。ツールを変えるたび痛みがあり、頻繁な移行の勢力はその効率益をはるかに超える。選んだら少なくとも3ヶ月は使ってから評価せよ。林版と陳氏の共通点は、ツールがほぼ退屈なくらい素朴だが、毎日本当に開いていることだ。最後の1点、第二の脳の価値は、完璧ではなく、信頼にある。毎日本当に信じて開く素朴なシステムは、誇りをかぶる豪華なシステムに勝る。今日、一番小さな受信箱から始めればいい。よくある質問。メモを試したが続かない。問題はどこか。と、大抵整理を目的にしてしまっている。まず基準を最小に下げよう。いつでも手元にある受信箱だけを作り、毎日放り込み、週に一度流す。完璧な分類を求めず、書き留めるを反射にせよ。継続は美しさより大切だ。紙とソフト、どちらがいいか。と、本当に見るかどうかによる。紙は書き込み摩擦ゼロで気が散らず、思考型記録に向く。ソフトは検索が早くまたデバイスで、事務型記録に向く。多くは両方混用、紙は下書き、ソフトは保管。鍵はどちらを選ぶかではなく、毎日開きたいと思えるかだ。情報が多すぎると逆に不安にならないか。と、入って出ないならなる。だから、週の振り返りという出口を必ず組み込め。毎週決まって受信箱を空にし、終わったものをアーカイブする。捕獲だけで見直さなければ、システムは第二の脳からまた別の詰まった引き出しへ退化する。信じるからこそ忘れられるのだ。